本郷界隈。大学鉄門前の下宿、上城にいた頃は、兄も若かったし、そこへ折々遊びに行くのを楽しみにしていた私も、まだ小さいのでした。父は千住で開業医をしていられて、人出入りはあるのですけれど、私は偏屈な性質で、心安くする人もなく、学校の同級生には、近くの西洋造りらしい屋敷に住んで、派手に暮らすお医者さんの娘と、土地で名代の軽焼き屋の娘とがありましたが、その軽焼き屋もだいぶ離れているので、行ったことはありませんかった。ただ家で本を読んだり、裏庭で土いじりをするくらいのものですから、兄に付き添って下宿にいられる祖母が、用事があって家へ来られた時に連れて行ってもらうのが楽しみで、祖母の来られるのが待たれました。下宿ではいつも好んで鉄門の見える窓の際にいました。いろいろな人の出入りが珍しいのです。日陰に植えた低いヒノキがあるので、外からは見えません。首を伸ばせば時計台は真正面です。その時計は大きなもので五尺あるとか聞きました。初めて行った時、頭の上でちょうど時を打つカーンカーンの音を聞いて、珍しいあまりに大声を上げて、鳴りましたよ、鳴りましたよと言って、静かになさいと叱られました。あまり大きすぎるためか、時は正確ではなかったそうです。月に一回、裏からはしごをかけて登っていって巻くのだとか聞きました。上城の下宿人は大抵学生さんですから、昼間は皆留守で静かです。祖母は一心に裁縫していられます。次から次と千住から持って来られるので仕事の絶えたことがありません。裁縫がきりになりますと買い物に連れて行ってくださいます。私は大喜びでおかっぱの頭をふりふりついて行きます。まかないの際のほかに何か兄の口に合うものをというのですが、つい海苔、佃煮、卵などということになるのでした。下宿を出て右へ行くと、まもなく大学の境を離れて無縁坂です。坂の折り口の左側に、小店や小家が並んでいる中に、きれいな家の一軒あるのは、小宅だということでした。化粧した美しい女が、いつも窓から外を眺めているという学生たちの噂でした。ある学生さんが買い物をするとて、お札をむき出しにつかんで、そこの窓の方を見ぬようにして通り過ぎたのですが、気がついたら、その札がありません。人通りの少ないところだから、その辺にきっとあるとは思うけれど、またその窓の前を探しながら通りたくないので、ぐずぐずしている間に時が経ってしまった。もう誰か拾ったろうと残念がりました。半円札でしたか。一円札ですか。なぜ銭入れに入れていかなかったの。せめてたもとにでも入れて行けばよいのにと、祖母がつぶやきました。買い物は池の旗へ出て中町へ回ってするのです。その中町へ曲がるあたりに、 大きな卵屋があって、そこの品が良いというので、いつも買います。買って帰ってそんな話をしているところへ、慈恵が顔を出して、あの店では怪しい卵はきっと皆せんべいにするのでしょうと言ったので、祖母は嫌な顔をなさいました。その店の卵せんべいも長いで、いつも買ってありました。そこから広小路へ出るところに、十三屋という串屋があって、往来旗に串の絵を描いた低くて四角な行灯が出してありました。祖母が切り紙を撫でつけるのに、ネズミ刃という、ごく刃の細かい櫛を使うので、それがあるかと聞きましたが、ありませんかった。つげの木で作った品ばかりを商う、暗くて古風な店でした。広小路へ出て右へ曲がった右側に、千住の軽焼き屋の店ができたので、ついでに見に行きました。店にいた女の人は同級生のお友達によく似ていましたから、姉さんか、それでなければおばさんだったのでしょう。軽焼き種というのを売るのです。それは牛皮のようなものですが、焼けば大きく膨れると言います。けれども、いつもそのままで食べました。珍しく大きな軽焼きを白雪と言いました。握り拳くらいあります。それも美味しいんですけれど、本郷には大きな缶がないので、閉めるからと言って、一数だけ買って帰りました。大学の校内を通り抜けて、赤門を出て、左へ曲がって、本郷の通りへ行きますと、三丁目の角に、金安という小間物の老舗があります。美しい髪飾りのいろいろ並べてあるのを、客は代わる代わる取り出させてみたりしています。そうした様子を、右手の横から、新郎の薬草を持った看板が見つめているようです。その新郎の白髪と白髪の長いのとがお父様に似ていると言ったら祖母に笑われました。すぐそばに岡野という菓子屋があります。これも老舗で店の正面の神棚にいつも灯明がキラキラしています。その下の格子戸を透かして大勢の職人が忙しげに働いているのが見えます。そこで乾いた品を少し買います。祖母が千住へ行くとき、弟への土産のためです。木の葉のパンといって、イチョウ、モミジ、柿の葉などの形の乾いたパンに、砂糖が白くつけてあるのが弟の好物でした。名高い泡餅屋もすぐそばです。先に歩いていられた祖母が振り返って、今日はよかった。気をつけていても近頃は休んでばかりいたのに。さあ見て行きましょうと言われます。何ですかという私の手を引っ張って、程よいところに立たれます。広い店の奥まったところに三人の職人がそれぞれ木鉢を前にしています。その木鉢は、あんとごまときなことになっているので、奥にいるのが泡餅をよいほどにちぎっては、その三つの鉢へ投げるのです。調子づいてくると、その早いこと、小鳥の落ちるようだと言いましょうか、蝶の舞うようだと言いましょうか、 ひらひら落ちるのがちっとも間違いません。実に熟練したものです。感じ入って見つめていますが、近所の人には珍しくもないようです。それは見慣れているからでしょう。たくさんの注文があると見えて、できたのを入れた箱が積んであります。あれは園遊会などの余興にも出るのだよ。林に連れてするのを曲取りとか言うそうだよ。まあごらん、上手に投げるではないか、と祖母も感心していられます。本当に鮮やかな手際です。三人の職人もそれぞれに純欲まぶして、そばの箱に並べるのです。その出来たてを買いましたら、別の人がそばの箱から取って包んでくれました。その晩はその話をして、特別おいしくいただきました。なお少し行きますと、左手は春刻のある横丁です。それほど高級の芝居ではありませんから、上手の役者ばかり出るのではないでしょうが、いつも非常な繁盛です。そこでは、客の脱いで上がった下駄を帰りまでにきれいに掃除しておいてくれるというので評判でした。泡餅の立ち見などをして遅くなったので、急いで帰ります。その途中、藤村で、父からの頼みの羊羹を買いました。藤村は、大学の横手にある、良い菓子店です。下宿で兄がそれを見て、この羊羹は上等だねと言われたのに、祖母は得意そうに、書生の羊羹とは違いますよと答えられました。書生の羊羹というのは焼き芋で、それが兄の好物なのでした。